がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。さあ今回はゲストをお迎えしています。がん患者さん向けのメイクアップアドバイスセミナーを定期的に開催されている資生堂ジャパン株式会社美容戦略部ライフクオリティ推進グループの深澤久美子さんです。深澤さんよろしくお願いいたします。
はじめまして、深澤と申します。私は誰一人取り残さないという SDGs の理念に基づいて、様々な方に向けて地域の社会課題に化粧の力を通じた対応する専門職として活動しています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。資生堂ジャパンさんにはそのようなね、素晴らしい取り組みの部署、そしてお仕事があるんですね。
はい、そうなんです。
はい。そして坂本さんとも、このところかなり頻繁にお会いになっているとのことですけれども。
そうですね。資生堂ジャパンさんとメイクアップアドバイスセミナーというと、もう、がんセンター東病院自体はもう10年近いお付き合いになるんですが、深澤さん個人というんですかね、とは、まあ、移動で来られて、深澤さんが移動して来られた去年からお会いするようになって、今や月に2回ほど頻回にお会いする、そんな中です。
そうだったんですね。さあ、そして資生堂さん、今ね、少しお話にもありましたが、ライフクオリティメイクアップという取り組み、まさにその社会的な課題だったりっていうところを含む、この、がん患者さんのための外見ケアというところに力を入れてらっしゃるんですよね。
そうです。
はい。このことを少し詳しく教えていただけますか？
こちらの活動の始まりは、本当にもう前から、戦後の約70年前に遡ります。
はい。
広島や長崎の戦火による主にケロイドの傷跡で悩む方に対して何か資生堂ができるんじゃないかという思いから専用ファンデーションを用いていろいろカバーメイクをしていきました。で、その後ですね、最初は深い悩み、傷跡がメインだったんですけれども、ある時カバーメイクががん患者さんにも対応できるんではないかということをお医者さんから相談を受けたことが始まりでした。そして今のライフクオリティメイクアップ、言い換えますと外見ケアセミナーというかメイクアップというのを行っているというふうになります。で、実際にはですね、このセミナーというのは2008年に初めて患者さんを集めてしたのがスタートでした。
はい。
このセミナーは初めてだったもので、多くの患者さんの声とか、あとはその肌状態に合わせた化粧体験を通じて、私たちも外見ケアセミナーの内容とか、それに合わせた商品のリニューアルというところで、より満足の高い内容とか、使用性、仕上がりになって今に至ります。
2008年からじゃあもう本当にがん患者さんと共にブラッシュアップ、バージョンアップしてここに今至っているっていうことなんですね。
はい、そうなんです。
実際この番組第29回でも治療中のメイクどうしてると題してがん患者さんの皆さんの外見ケアについて取り上げたことがありましたが、坂本さん、やはりがんの治療で通院しながら働いている方、治療後に職場に復帰した方など、まあ、特にね、その女性の方がお化粧を一般的にそのされる立場としては、外見ケアの悩みって相談多いですか？
そうですね。やっぱりこう、外見と人間関係ってすごくこう密接ですよね。こう、人と会うことによって、あ、自分ってどう見られてるんだろうとかってやっぱり意識するじゃないですか。一人で生きていれば、誰にどう見られてるかとか、多分あまり気にせずに過ごせるんですけど、やっぱり一歩を踏み出して、まあ、家族以外にも会うってなった時に、自分の姿がどう見られてるんだろうっていうところってすごくやっぱり皆さん気になるので、見た目そのものもそうですけども、それがその他者からどう見られてるんだろうっていう、こう自己評価だったりとか、その自己肯定感っていうものにつながるっていう意味では、やっぱりすごくこう外見が変わったことによって、社会に出るのがちょっと不安でっていうご相談すごく多いですよね。
深澤さんにもやはりそのようながん患者さんの声が届いたり寄せられたりするんじゃないですか。その自己評価につながるっ ていう部分ですよね。
はい、そうです。やはり外に出たいけれどもとか、私どもの活動ですと店頭での応対もありまして、やはり店頭に行くのもちょっと気が引けるとか、でも聞きたいっていう思いと行動が一致しなくって、どこから情報を得たらいいのかなとか、いろいろ悩まれてる方が多くいらっしゃるのを、知っております。はい、
今深澤さんのお話にありました、やはり店頭に行くにも気が引けるということですけれども、国立がん研究センター東病院のホテル外来では、そのメイクアップアドバイスセミナーを定期的に開催をされているそうですね。深澤さん、このセミナーでは具体的にどんなメイクアップのアドバイスっていうのをされてらっしゃるんですか？
メイクは大きく2つのアドバイスに分けております。まず1つ目は、治療や病気、薬の副作用による見た目の変化をカバーして印象を変えること。具体的にはまつげや眉毛の脱毛があっても自然な描き方だったり、肌色の変化があっても生き生きした表情を演出する顔色メイクだったり、なかなかカバーしにくいシミや傷跡を自然に目立たせなくするメイクなどをしています。そして二つ目が、患者さんお一人お一人の一番叶えたい要望を、その要望に合わせて似合う色で仕上げるメイクになっています。こちらが、目を大きく一番見せたいんだとか、はい、あとは元気に見える肌色はどうなんだ、チークの見方はどうなんだとか、私に似合うアイシャドウの付け方や色、こういったちょっとトレンドを含めたような内容でています。で、この二つ目のに関しては、全員にですね、メイクが仕上がった際にその方の印象、例えば瞳の色だったり、あとは肌の色だったり、あとちょっと指先から感じる血液の色だったり、このようなものから似合うマスクの色を1枚選択プレゼントしております。はい。この、メイクは2つになります。で、実はですね、このようなメイクで最初スタートしていたんですが、まあ、坂本さんからも、いろいろですね、アドバイスをいただきまして、もう少し気持ち、患者さんの気持ちに影響がある、もっとこう、ワクワクするコンテンツ、気分転換になるコンテンツが何かあるといいよね、ということで、2つ追加しております。で、まず1つ目が、乾燥によるハンドとボディケア。で、こちらの方は、たった10分間なんですけれども、ちょっとね、今だとコロナとかで、アルコール除菌で手が荒れると、またさらに乾燥して、または病気とかいろいろ薬の副作用で乾燥する、まあいろんなことが重なって、手が痛い方に関しても、10分間ですね、マッサージ、血流を良くしていくことによって、本当にお帰りになる方々が手をですね、ずっと見つめながらお帰りになる姿を見ております。で、こちらがボディ系ですね。で、もう一つが、究極の癒しケアとしまして、タッチケアということをしています。で、こちらの、癒しのタッチケアというんですけれども、癒しのタッチケアは、心と体の緊張感を解きほぐして、ストレスの軽減だったり、免疫力のアップがエビデンスとして取れているケアということになります。で、こちらなんですけれども、背中を撫でさするだけ、10分間、たったそれだけなんですけれども、背中は脳と全身を結ぶ人体でも最も大事な器官になります。そして神経の主流が通る脊髄を抱えている場所なので、優しく撫でさすることによって、脳に潜在的に刻み込まれた心地よさとか、安心感などの価値をすんなりと感覚的に感じやすくできるんですね。そんなことから、ほとんども男性も女性も大人も子供も構わず、皆さんですね、背中、私たちがゴッドハンドで10分間撫でさするケアをさせていただいております。
今お話を伺って、メイクだけなのかと思っていたんですけれども、必ずしもそうじゃないんですね。坂本さん、
そうなんですよ。やっぱり最初メイクだけでやった時に、いや、私メイクってそこまで今までもやってなかったしっていう感じで、なかなかこう一歩踏み出せないようなお声も入ってきたり、テクニカルなことだけを聞くと思うと、やっぱりそこにまたこうハードルが上がっちゃったりとかっていうことで、まずはでもメイクってもちろんこう技術的なこともすごく大事なんですけど、本当の目的としてはやっぱりこう 少しでも外見が変化したなっていう辛い気持ちを緩和して、うん、一歩踏み出す。で、その一歩踏み出したことでまた自分の自信を取り戻すっていうことだったりするので、そういうことと関連づけて考えたときに、まあ、ちょっと癒し空間行ってみようかな、みたいな感じでこの空間に来てもらうっていう一歩になればと思って、こう、なんていうんですか、ワクワクというか、まあ、ちょっとこう、あ、マッサージだったら、自分もちょっと受けてみたいかなとか、そういう意味で、こう、足を、運んでいただくためにも、いいかなと思って提案させていただいた、はい、経緯があります。
そうですよね。例えば、男性の場合、日常的にお化粧されてらっしゃる方っていうのは、やはりそこまで多くはないと思うんですけれども、やはりその、がんの治療をされて、皮膚とか、あとはお顔にやはり変化が出る方も、深澤さんいらっしゃるわけですもんね。
はい、そうなんです。
そのような方に対して、やはりメイクで少し、今までされてない男性といえど、後押ししたり、一歩踏み出すきっかけになることもあるんですね。
はい。実際に、このセミナーというのは、患者さんももちろんなんですけれども、ご家族の方や付き添いの方も自由に参加できまして、このアンケートを毎回いただいてるんですけれども、すごくですね、毎回病院に付き添っていたけれども、こういう気持ちだったんだっていうのが分かって涙が出そうになったとか、やはりサポートしてくれてる方々にも、とてもいい影響があると思っています。
はい。こちらは、国立がん研究センター東病院に隣接している三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドの中にあるホテル外来で受けることができるということなんですけれども、宿泊者でなくてもでは参加できるということで深澤さんよろしいですか？
はい、自由に参加できます。
開催スケジュールとか予約方法などについても教えてください。
開催スケジュールは現在2023年の3月まで日程が確定しています。ちょっとここで日程の方を申し上げますと、今月は1月31日の火曜日、そして2月の8日の水曜日、続いて2月の22日の水曜日、そして3月の1日の水曜日、3月の22日の水曜日、時間はすべて13時半スタートになっております。で、終了時間は14時半を目安としております。で、予約方法は特に今はないので、お立ち寄りいただいた方々にぜひ自由に参加していただきたいと思っています。ただ告知というのもいろいろなところでありまして、紙のチラシとサイネージと、あとは当日来院された方々へ声かけというのをしています。で実際にですね、チラシというのはホテルに宿泊されている方ですと、フロントに置いてあったりとか、あとはシャトルバスの待合の場所とかに置いております。あとは東病院院内のサポーティブケアセンターだったりというところです。で、当日はですね、病院で、ちょっと待ち合いの時間、あとは、診察を終えた方々に、坂本さんに自らも声かけしてくださったり、あとは看護師さんの方々が、お時間あったらどうぞということで、皆さんにお声かけしていってくださっております。
そうなんですね。やっぱり、なかなか自分で一歩踏み出す勇気が持てなくても、声をかけてもらって、ちょっとって言われると、あ、試してみようかなっていう気持ちにもなれますもんね。
う
ん、
そうですね。やっぱり、なんだろう。病院ってすごい不思議な場所で、やっぱりこう扉の一枚向こうってどんな景色なのか、やっぱなかなか見えづらいところがあると思うんですけど、声をかけさせていただくことで安全に感じるんですかね。こう、あ、こういう雰囲気の方々がやってるんだったら行ってみようかなとか、そんなきっかけになってるなと思っていつもお声かけさせていただいてます。
深澤さんもかなり定期的と言っても過言ではないぐらいに頻繁に開催をセミナーされてらっしゃると思うんですけれども、ただなかなかこう現場に行くことができないわっていう方も多いのが現実だと思います。その点かなり動画でもホームページ上でこのメイクアップだったりのアドバイスされてらっしゃいますよね。
はい、そうなんです。資生堂のホームページいろいろなコンテンツがあるんですけれども、もうそのままですね、SLQM、これは資生堂ライフクオリティメイクアップという略なんですけれども、こちらを検索しますと、お悩み別で動画、があります。で、ご自身のですね、お悩みとか、あとそのお悩みの詳細をどんどんクリックしていくと、どんなアイテムが良くって、 って、どんな使い方がいいかというのを、ほんの、1分弱ぐらいの動画でありますので、気軽にご覧いただけるかと思っております。
はい。がん患者さんだけではなくて、例えばその、やけどをされた方のお肌の傷跡を上手にファンデーションなどで隠す方法ですとか、あとは私がすごくいいなと思ったのが、男性が実際にメイクをする上での、例えば具体的なアドバイスだったり、化粧水を、じゃあどうやったらお肌にうまくね、乗せることができるか、こう、保湿をより効果的にできるかっていうところも網羅されてらっしゃるんですよね。
はい、そうなんです。メイキャップだけではなくって、どうしてもこう化粧っていうと女性だけのイメージになりがちなんですけれども、実は洗顔するところからいろいろ動画ではご案内しておりまして、肌作りがすごく大事になってきますので、どんな力加減だったり、どんな使用量だったり、またはこうどんなアイテムがふさわしいのかっていうことを丁寧にご案内させていただいております。
はい。そして全国のがん患者さんがこの他相談できるような場所っていうのは深澤さんありますか？
はい。こちらは全国の店舗では、がん患者支援を応援したいというスタッフが常駐しているのが350箇所現在ございます。
そんなにあるんですね。
そうなんです。すごく検索しないと分かりづらくって、通常の店舗の構えなので分かりづらいんですけれども、こちらもですね、先ほどの SLQMという検索をしますと、全国のカウンセリング店舗が都道府県で選べるようになっておりますので、ぜひですね、ご興味のある方は、こちらすごくお一人お一人お悩みに合わせて、ご自身で明日からスキンケアから気になるメイク、カバーメイクまでできるようなレッスン方式になっておりますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。で、こちらちょっと1点だけ注意点がありまして、こちらはですね、事前に電話でのご予約が必要となります。で、こちらは専属のスタッフがその患者さんに合わせたスペースでメイキャップ等々アドバイスしていきますので、ぜひですね、お時間があるときにチャレンジしてみるのもいいかと思います。
はい。じゃあ、それらの情報、店舗の情報だったり、メイクの具体的な動画だったりがすべて網羅されている、資生堂ジャパンさんのライフクオリティメイクアップ SLQM で検索をすると出てきますが、この番組、ガンと生きるのホームページにもリンクを貼らせていただこうと思います。
どうもありがとうございます。
はい。深澤さん、最後に、実際、メイクアップアドバイスセミナー開催していただいて、ちょっとここで改めて参加された皆さんからのお声、まあ、どんなお声が寄せられているか、ぜひご紹介いただけますか？
はい。もうね、いっぱいいただきました。うんうん、毎回ですね、まあ、こういう、アンケートを見ると嬉しくて、なんかね、こう、私も明るい気持ちで帰れるんですけれども、例えばメイクであると、メイクってこんなに気分が上がるものだっていうことが分からなかったとか、あとは、この間は久しぶりの化粧で女性であることを思い出したとか声がありました。あとはポイントのメイキャップですね。目元のメイクとかで知りたいことを知れて本当に良かったなんていう声をメイクではいただいております。そしてハンドボディケアでは、こんなちょっとした時間でも体が変わるんだということを嬉しく思うとか、あとは癒しのタッチケアですね。撫でさするケアなんですけれども、こちらはですね、一番多くの声をいただいております。まして、本当に心から癒されましたとか、リラックスできましたとか、今日はすごく気分転換になりました、いい気分転換になりましたとか、守られてる感じがしましたとか、すごくですね、温かい声を逆にいただいております。で、多くの方から、病院でこのようなイベントがあると、セミナーがあると、嬉しい、毎回参加したいですなんていう声もあります。はい。
そうですね。本当に私自身もご一緒させていただいていて、ホテル外来というのは割と乳腺外科の外来があったりしてですね、こう乳がんの治療を終えて経過観察、年に1回の経過観察できましたっていう方なんかもよくいらっしゃるんですけども、経過観察の時ってすごいやっぱり緊張して来られるんですよね。外来にこう再発してたらどうしようって、
そうですよね。うん、
そういうもう本当に緊張した気持ちで今日は病院に来たんだけれども、ふと近くでやってる、同じエリアでやってるこのメイクアップアドバイスセミナーに寄ってみて、癒しのね、ハンドケアとかもやっていただいて、すごく軽い気持ちで、今日はお家に帰れますっておっしゃるような方もいてくださって、そういう意味で、我々もこうやって企業の皆さんにご協力いただきながら病院という場で、こういう催しをさせていただいていることを本当に日々感謝しております。
いや本当に深澤さん、これからもこの素敵な活動をますます広がっていくことを私たちも心から祈っておりますし、活動どうぞお体に気をつけて頑張ってください。
ありがとうございます。
今回のゲストは資生堂ジャパン株式会社美容戦略部ライフクオリティ推進グループの深澤久美子さんでした。深澤さん、ありがとうございました。
こちらこそ本日はありがとうございました。また機会がありましたら多くの方ご参加ください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。実は深澤さんとお話を終えた後、ポロッとね、深澤さんが、いや実はこういうメイクだったりタッチケアだったりっていうの、勇気とか自信をくれるお守りになるっていうね、表現をされてて、あ、本当にそうだな、お守りっていうのぴったりな言葉だなと思いました、
そうですね、なんかこうその言葉ってやっぱりこう結構女性メイクをしなれてる立場だと、なんかすごいこう、あ、わかるっていう感じがあるんですけど、ぜひこれを機にですね、男性の方々にメイクし慣れてない方々にも、あ、もしかして今自分がちょっと一歩踏み出せないのってやっぱりこう人に自分がどう見られてるかなのかなとかって、ちょっとこう自分なりに深掘りをしていただいて、あ、ちょっと一個何か技術を身につけることで、自信が持てるんだったらいいかもしれないから、ちょっとアドバイスセミナー行ってみようかなみたいな感じで利用していただくのもいいかなと思いました。それこそお守りをね、
ね、
ちょっとね、手に入れにというかね。
はい。さあ次回は、がん治療による皮膚障害、辛さ軽減のポイントは?と題してお送りします。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は Twitter アカウント、公式 LINE アカウント、Instagram、YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、OD などでも配信しています。がんと生きる、ご一緒したのは坂本鳩栄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は小賀良子でした。